辞典
第351ページ。
今日は湊川隧道保存友の会理事をなさっています西海信之さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。この間に、何曜日でした？新聞に月曜日火曜日
一般通り抜けの関係の
記事が載ってました、
はい、載ってましたですね、
はい、
1月
まあ、今週の頭ぐらいですかね、
はい、そうですね、15日ぐらいやったのかなと思うんですけどね、はい、西海さんの写真が載ってましたけども、はい、今湊川隧道の保存友の会の役員をしてられるということですけども、もともとのお仕事は何です
か？兵庫県の職員でですね、はい、土木技術者でございます。
もう県庁の中でずっと土木のお仕事ですか？
はい、はいはい、そうです。
土木のお仕事ということは学校の頃にその道に進んで、はい、
土木工学科で勉強 しまして
それ何からそんな勉強しようと思
う、私は明石市の映画島出身なんですけども、
はいはい、
家の近くの、海岸の護岸工事とか映画島港の港湾工事とかそういうのを、まあ、ずっと中学生の時代とか工事を見ておりまして、それでそういう土木工事に興味を持ちまして土木の道を選びました。
江ヶ島のあたりだら海岸段丘でね、ずっと高穴ってストンと海落ちるんですよ、
はい、
でそこの、まあ、その崖の中から明石人の骨が出てきたわけですけど、
あ、
ね、そ中学の頃からその護岸工事をご覧になってて、
はい、はい、そうです。
だからそんなんそれ仕事にしようってなかなか
思わないですよね。
それで大学でも土木工学を、
はい、大学ではなしに家の近くの明石工業高等専門学校、
うん、明石の高専で、
はいはいはい、5年間学びました。
明石高専って言ったら、
はい、
魚住に、
う
ん、
はい、そうです。
私あの近くに住んでましたよ。
あ、本当
そうですか。
はい、もうその学園祭が楽しみでね。
まあ、高専というのが高等学校と短大と合わせたような教育、
ね、まあ、優秀な方ばっかりがね、うん、いらっしゃるとこでね。
でそこで勉強されそれでもなかなかそんな県に入れますの、その、はい、専門職では、
はい、土木職
ね、はい、難しいでしょうね、はい、で何年勤められ、もう今は退職後ですか？はい、
退職して10年になります。
何年間勤められました？
40年ですね。
40年間県に、
はい、
そしたらその間土木のお仕事ということは県内いろんなとこ行かれましたか？
はい、
例えばどんな、
東は尼崎、
はい、
西は上郡、
はい、
それから北は加藤土木の方ですね。
加藤ってのは加古川の加藤氏ですか？
はい、昔は私がちょっと八代土木事務所、
はい、
それから淡路の花博がありましたところの淡路東浦下水道組合とこ出向しておりました、
はいはいはい、そしたらそんなとこでご自身が関わられた土木のお仕事で、
はい、
やっぱりやりがいがあったないうのはど
う？そうですね、ずっと最初は港湾事業をですね携わっておりまして、
それで尼崎に行かれて、
はい、はい、埋め立て事業とか、うん、港湾の改修事業とかを、
はい、
40歳ぐらいまで担当しておりました、
はい、やっぱり物ができていく、地面ができていくということですから、はい、大きい、
ね、そうです、それが嬉しかったですね、うん、海面だったところが陸地になっていきますんで、
うん、
はい、
それで、それもやっぱり仕事の中ではあれ失敗やったないのもあります。
あとそうですね、港湾を離れまして川とか砂防の事業に今度携わるようになりまして、
はい、
川を担当しておりました時に災害復旧事業といって、
はい、
台風の後とかで護岸が崩れたりしましたら、国の、どうで災害事業に認めてもらわないといけないんですけど、
はいはい、
その時に慌てて滑って川にはまってですね、
どこの川ですか？
あれは東条川です
。うわ、
はい、
はあ、
じゃあ姫路の、すみません、市川の上流です。
市川
の、はいはい、
はい、それはあんまり深いことなかったですか？
はい、深くなかった
です。よかったですね。
これでもあの、うん、水浸しになって寒かったです。
あ でそしたらその川とか港を、まあ、いろいろこう土木で仕事をしてこられて、はい、土地の人ともやっぱり交流なんかありました、は
い、あの特にその市川のですね、はい、河口の方のあの
浜田は上流ですね。
はい、上流
で今度は下の方、
一番下流の方でですね、はいはい、あの穴瀬地区であの一番下流のあの山陽電車が通ってる橋があるあの周辺ですけども、はい、あそこが非常に川幅が狭かったんです。それをあの広げるための事業して、
はい、
まあ、あの用地買収をですね、うん、進めていかなあかん時、それが非常にあの大変だった。
そうだよね、用地買収ないつでも都市計画なんかでもなかなかみんながうん言うてくれませんもんね、はいはい、どのぐらいの時間かかりました？
私が姫路土木事務所に6年間勤務してたんですけども、
はい、
やっとあの5年目ぐらいから用地を購入できるようになりました。
はい、もうその準備に
時間かかる
んですね。4年5年近くかかって、はいはい、ということです、
はい、
で珍しい土木事業で何か関わられたことあります？
そう
です、ちょっと普通の人想像せえへんやろみたいな、
まあ、そのあと下水事業も携わりまして、
はい、
から下水管の中に入って点検とかですね、うん、夜中に、うん、そういうのを体験しました。
下水ね、
はい、
あれ結局汚水やね、はい、みんな一緒ですか？
はい、そうです。
だから汚い、
はい、そんな感
じだから、なんかね、フランスの映画なんか見たらあの下水道でまあ逃げていくとか、
はい、
あれ向こうもこっちも同じですか？
いや、今はあのマンホールがですね、うん、普通の人が開けれるようにはなっておりません。ちょっと特殊な道具でマンホールを開けるように、
はい、入って悪さするやつがおるんですかね、
はいはい、そうです、はい、それと危険ですからね、
でそれから中に入ったらその人走って逃げるぐらいの
広いですね。
へー、はい、要はあのあるでしょ。
あります、あります、
サスペンスなんかで、
ね、先生の好きなサスペンス。
あれあの普通考えて下水やったら汚いやろなと思うけど、うん、あんまりそんな感じんような映像でね、
はい、でもあの下水管の中に、まあ、あのその硫化ガス、有毒なガスが発生しますので、
はい、あんまり入ったらいかんのですね。
その検知器ですかね、はい、それを持って入ってあの大丈夫というのを確認してですね、入ります。
はい、危ない時もありました？
いや、それはないです。
はい、
映画みたいなわけにはいかないってことですね。
へ
え、
は
い、
でそれで40年間保険に勤められて、はいはい、で、退職10年前に退職ですか、
はいはい、
で退職されて今は
フリーです。
フリー、
はい、
フリーでもう何も
してない。
あ、よろしいねそれね。それでこの港川水道の保存友の会のこれ、はい、この友の会と関わられたきっかけは何でしょう？
全く違うですね、
はい、
平成13年4月1日に兵庫県の神戸土木事務所に配属になりまして、
はい、
新港川の災害復旧助成事業に携わるようになってからです、
はいはい、新港川の災害復旧というのは大震災、
はい、そうです、阪神淡路大震災で被害を受けたあの災害復旧助成事業でですね、
はい、
あの川場を大きくしていくという事業です、ね、
港川は2級河川ですか？
2級河川です、はい、
あの1級と2級と3級とあるんですか？
1級と2級と、まあ、
巡洋河川、はい、でどんなに違いますの？
1級はあの主に国が管理しております、
はい、
まあ、あの他府県にまたがるような、まあ、基本的には、まあ、加古川とか豊岡の丸山があって兵庫県だけのもありますけども、うん、そういう、まあ、大きな川ですね。
普通は、
はい、
複数の県にまたがるような川が一級河川で国が管理するような、
はい、大きな川、は
い、あの国道や県道なんかいうのと同じような
感じですかね。
はい、で二級河川というのが
県
が管理する、
はいはい、
で兵庫県でいうと一級河川はその向こう側と加古川と丸山川と
揖保川稲川ですね。一級河川で国が管理してる。
これ向こう側違います？
二級河川で県が管理しております。
ああ、
だから大きさではないんですか？
そ そうです ね,
ね向こう側の稲川より大きいような気がするんです、はい、
まあそれでもあれ大阪府と兵庫県にまたがっていますからね、
稲川ね、
はい、
うん、あれが県境ですもんね、
はい、
へえ、
は
い、それでその神戸土木事務所で、阪神淡路大震災の後の災害復旧で新湊川でお仕事をされた、はい、でその時あの時 の, あの震災は新湊川どないなりました、
まずコンクリート擁壁の護岸が崩れたりですね、
はい、
それから湊川隧道の、工口が崩れたりしました、
はい、それを積み直す、
はいはい、あのただ単なその現状復旧ではなしに川幅を広げるという、うん、あの助成事業もあの加わりまして災害復旧助成事業として回収しました。
だから港川なんかもうすぐ横まで町が来てて、うん、幅広げるっても大変、
2メーターほどです。
です
けどあの川場底を2メーターほど下げるというぐらいしかできない、
ね、
できないですね、
はい、それでその工事で隧道に出会われた
り、そうです、
はい、で、その湊川隧道自体の性格といいますか、まだご存じない方あるかもしれませんね。
そうですね、う
ん、まあ、明治、34年に完成しました
1901年
ですね、はい、あの、はい、日本で初めての河川トンネル、うん、それで当時では世界でも有数の大きさということで私どもは説明させていただいてます。
これ琵琶湖の疎水よりも早い
10年やと10、はい、
だから向こう、あ、そうか、向こうは川でなしに疎水やから、
はい、
川としては日本で一番早いということですね。
そうです、
はいはいはい、それでこれが今なぜ保存されてるかということですけど、保存いうことは使ってない、
はい、
いうことですよね、はい、でそれはどういう施設でしょう。
湊川隧道の、横に新しく、断面積でいた2倍強の新湊川トンネルいうのを新しく作りましたので、
はい、
もう湊川隧道が河川トンネルとしてのお役目がもう終わったということ
です。それからあと、はい、これちょうど100年働いたんですよ。2001年に新しいトンネルができますね。だからこの湊川隧道はちょうど100年間で、それを今お話があったみたいに日本で最も最初の河川トンネルだと、
はい、
で1901年段階で世界有数の規模やったということで、保存が始まって今年で何年です。
平成13年の、7月に湊川隧道保存友の会ができまして、
平成13年ということは6年、
6年目に入っているんですか。
ですかね、
平成13年ですから、
13年、16年ね、
はい、今30
年、はい、そう16年、
はい、もうそんなになってたんだ、
うん、はい、で今保存友の会の会員は何名ぐらいの方。
約100名、
100名、
はい、
で、
はい、
どういう活動してられます。
まず今は第3土曜日にですね、あの一般公開とミニコンサート、
はい、
約1時間ぐらいあの音楽を演奏していただいてます、はい、それが毎月1回
第3土曜日の何時ぐらいからです、
隧道の一般公開は13時からですけども、はい、演奏は1時半から
13時30分から、
はい、13時30分から1時間程度、
1時間程度、
はい、
あのまだの方ね、ぜひこれ行くのはどういうふうに言うたらいいんでしょうね。
あの地下鉄の、港川公園
市営地下鉄
の駅か、
ね、
はい、
神戸電鉄
で、ね、はい、そうですね、あと、神戸電鉄の港川駅から歩いていただいて、そうですね、12、3分ですか ね,
ね一番楽勝を持ったら、はい、あの高速鉄道の新海地の駅上へ出て、
はい、
でバスに乗って市バスで、あれ3番7番ですかね。それで、バス乗ってから5分ほどで熊野橋いう停留所があるんですよ。でそっからもうあの川に沿って西へ歩いて行かれたら4分5分ぐらいで入り口がありますね、
はい、
で今この湊川隧道は結局あの16年保存活動を進めてこられて、評価としては近代土木遺産、
はい、 はい、
これはどこが決めるもの
これはあの土木学会がですね、
はい、
幕末期から、
はい、
昭和戦前期までの土木構造物をですね、選定しておりまして、現在で全国で2880件ぐらいあります。
この、 あの近辺でいうとどんなものがありますの？
まず烏原貯水池の縦型堰堤とか、それから奥平野浄水場の旧の急速路価値、今はあの水の博物館になってます ね、 それから、近くでした居留地の下水橋、
あ、はいはいはい、
それからもう有名のは布引きのあの堰堤、ダムの堰堤、
はいはいはい、
ああいうのが、まあ、
近代土木遺産。それからもう一つ土木学会戦勝土木遺産、はい、これは
これも土木学会が認定しておりまして、はい、まあ、歴史的な土木構造物の保存のに資するということで、
どっちが値打ちがあるか悪いですけど、
私戦勝土木遺産いうのは平成23年の時点なんですけども、全国で234施設、
はい、さっきの近代土木遺産の中から10分の1ぐらいしかない、
は
い
は
い、
兵庫県ではですね、はい、7番目の指定になりまして、それまでに旧の居留地の下水橋、
はい、
三坂のサイフォン、
あ、
向こう大橋、
はい、
それから
国道2号、
はいはい、それから淡路島にあります高台家の堰堤、
はい、
それから加古川市にあります開き橋、
はい、開き橋はどんな、
丹山疎水の関係でできた橋なんです、水路橋、
はい
はいはい、水路橋、
水路橋みたいなやつですね、
はい、それを、今移転して、
はい、
また別のところに保存してるんですけど、それからもう一つは、貝原の方にあります金ヶ崎隧道ということで、
はい、あ、金ヶ崎隧道って、はい、笹山から貝原行く峠のトンネルですか、
はいはい、はあの兵庫県では近代土木遺産は102箇所あるんですけども、
はい、
この戦勝土木遺産いうのではもう7件しかないこと、
はい、でいよいよ去年の11月に、
はい、
今度は港川隧道が、
はい、登録有形文化財に今年の3月にですね正式になるようになりました。
去年の秋にその答申が出た
ね、はいはい、そうです。
で、まあ、そういうふうな中で、一般の公開とか保存にね、
はい、
この友の会が活動してこられてるわけですけども、はい、西野さんご自身、もうこの友の会が行う行事で一番間近なものはどんなものがあります？
一番大きな、年に一番大きなイベントとしては、11月に開催しております通り抜け、
通り抜け、はい、
はい、
土木の日の、
土木の日の通り抜けです、
ね、
はい、
というか11月18日が土木の日で、11くっつけたら土、18くっつけたら
金、はい、あー、なるほど。
でその近辺の週末ですかね、もうこの日にあります
の、 だいたい11が、はい、近辺でちょうどその11月18日近辺に神戸マラソンがあります、
はいはい、
その1週間前の日曜日が最近、
ね、それ覚えといて一番いいですね、神戸マラソンの1週間前の日曜日、
昨年は11月11日に開催しましてですね、
はい、
10時から14時の間で2608名の方がですね、
前山重曹1日分ぐらいの人が来られるわけですね。
おお、そこを歩かれるんですね、
はいはい、通り抜け、
通り抜けね、
もうひっきりなしに来られてね、もうずっと人が途絶えることがなかったです。
はい、でこ の、 一番大きな行事の他に、
はい、
直近ではいつどんな催し
があるんですか？1月17日にですね、
はい、この間、
はい、
震災の日、
はい、竹灯籠約200本ほど並べてですね、鎮魂の明かり、希望の明かりとしてですね、5時46分にですね黙祷を捧げる、
トンネルの明かり、
はい、
で、
はい、
このあともうそれには行かれへんわけです、
はい、
このあとはどういう、
今度でしたら2月16日にですね、
はい、
合唱のミニコンサートがあります。
これは2月16日土曜日ですか。
土曜日です。
何時からです、
はい、1時半からミニコンサートを開催。
毎月第3土曜日の催しですね、
はいはい、
でこうなんかホームページかなんかあるんですか、
はい、ホームページでですね、
はい、
港川随道保存友の会のホームページがあるんですけども、まあ、港川随道で検索していただいたら分かると思います。
たくさんの方に来ていただいたらと思います。
第3土曜日ですね、うん、ぜひコンサート素敵ですから行ってください。今日は港川随道保存友の会理事の西海信之さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。